もたっさバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadamSikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani Sikkhapadam samadhiyami.Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamani.
サドゥサドゥサドゥ。はい、じゃあ般若心経をね読みましょう。心経観自在殺行事般若波羅大事所見語薬者離死式不異苦苦不異式即是苦苦即是式受尊業式薬部是舍利子是諸佛苦所不所滅不苦不浄不増不減是故住無識式無限に微心に無識諸故未足法無限界し意識界無薬無老死人無苦受滅の知薬無得意無所得公母内沙汰般若三宝内高知涅槃阿弥陀禅大人修禅大明修無上修説般若 来収束節収圧ギャギャ来ギャテハラソギャテボジソワカこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと今からね、お話しいたしますので、もうあの楽な格好で聞いてください。はい、ちょっとこれポッドキャスト用に言うんですけども、あの今ね我々は、北海道の、ね、札幌の、法光寺さんに、お伺いしています、曹洞宗のお寺さんですね、そこの、ね、副住職の小野龍賢さんと、何年か前から知り合って、それで、縁があって2年前ぐらいからね、ここでの瞑想会、始まって、で去年からあの本格的な1日の、ね、リトリートを、やっています。で、ね、先ほど、ね、あの午前中に、ヨガがあって、でさ、今、マインドフルな、昼食を済ませたところで、ね、で今午後の、ね、が始まっているという、ね、そういうことですね。はい、でね、去年ね、マインドフルネスというものの背景とかについてお話ししましたので、今年はねかなりちょっと突っ込んだ話をね、していきたいと思います。先ほどねヨガの始まる前にねお伝えしたように、なんていうかな、ある程度ね皆さん人生を重ねてくると大体人生なんてこんなもんでしょうってみんな大体思うんですよ。ね、まあそう、思うのはまあやっぱ無理なくて、なぜかっていうと大体もう同じようなことしか起こらないから。で、まあいろんなことがあったとしてもそれも大体、想定内の話なんですよね。誰かと喧嘩しちゃったとかね、なんかちょっと非常にひどい目にあったとかね。詐欺にあったとか、まあいろいろあるだろうし、まあ誰かと結婚して嬉しいとかね、まあいろいろあって、まあそれなりの、波っていうかね、いい波と悪い波とね、いろいろあるかもしれないけれど、まあ大体それも、想定内の話じゃないですかね。 誰かと仲良くなること、誰かと喧嘩しちゃうことね、もうこれもまあそれ、どちらもまあそれはきつい嬉しかったりきつかったりするけど、まあでもまあと、まあ、そういうこと起こるでしょうって話じゃないですかね。でそうなんだけど、今からねお話しすることは、ちょっとね想定外の話なんですよ。想定外の話ね。で本当は、仏教っていうものも、そういう話であったんですよ。あったのね。でそうなんだけども、なんかね、そこがちょっとね曖昧になってきちゃっているのね。例えばね、皆さんは、まあここは曹洞宗のお寺だからあれだけども、例えばお浄土ってよく聞くじゃないですか。お浄土ってね、でお浄土ってものはどっかにあるよねって話なんですよね。だけどこれお浄土ってのは本当にもし実在とするとしたら、これとんでもない話と思いません？だって私らはもうこれが世界の全てだと思ってるわけですよ。ね。で、まあお浄土みたいな、例えばハワイみたいなね、素晴らしい場所があるような、これはまあわかるじゃないですか。だけどお浄土って言った場合、そんなハワイレベルの話ではなくなっちゃうわけなんですよ。どうしてここでもう人は死なないのね。知らないんですよ。だからこの世界人死んでしまうじゃないですか。あっけなく、ね、皆さんの愛する人も死んじゃったじゃないですか、ね、だからここはそういう生とか死の苦しみがない場所がある、ね、それあったらいいよね。 だけども、ちょっと疑わしいですよ ね、 これをね、本当に。つまりこれがもしあったとしたら、皆さんが人生なんでこんなもんでしょうっていうのが全部ひっくり返っちゃうでしょ。それわかります、ね、だけどひっくり返るのはなぜ、話半分だからなんですよ。話半分としてしか聞いてないからなんですよ。ですよね。で、まあ外しのこれどうなるかっていうと、どうもっと円図っていうのがあってね、どうも円図っていうのがあって、でこれも全く一緒なんです。同じことなのね。でどういうことかっていうと、道がもともと完璧に、完全なものなんだよね。だからもう何もしなくていいよね。だからどんなことしなくていいかっていうと、なんか 今はダメだから、これからなんか一生懸命やってある場所に行こうとかね、あるいは今これ汚れちゃってるから、この汚れをまずきれいにしなきゃいけないとか、今この場所はダメだから、ここからどっか遠くへ行かなきゃいけないとかね、そういうことをしなくていいんだよ。だってもうすでにあなたは完全だからね。あなたは完全だったらもう今さ何かする必要ないじゃないですか。そういう話なんですよ。だから道も天図っていうのと浄土ってまあほぼ一緒ですね。だからこれがそうだったらば、皆さんの悩み苦しみっていうのは文字通りゼロなんですよ。ゼロですよね。だけど問題は、文字通りゼロになっていない。ゼロになっていない。なぜ？もう簡単ですね。これはやっぱり話半分だからなんですよ。話半分としてしか聞いてないからなのね。としてしか聞いてないから。なぜ？理由はたった一つしかなくて、確かめられないからですよね。確かめられないから。だから、まあ、こうだったらいいんだけども、これ本当にあるんだかないんだか分かんない。こうだったらいいんだけども、本当にこうなのかどうか確かめられないから、だから完全には信じきれないっていう話ですね。で、だけど、なんていうかな、この あなたは完全だから、だから 今から何かを変えなきゃいけないとか付け加えなきゃいけないとか綺麗にしなきゃいけないとかっていうことは全部しなくていいんだよっていうのが、まあ、曹洞宗の場合のシカンタサ の根本的な原理なんですよ、ね、だから曹洞宗の場合はシカンタサが全部これに乗っかっちゃってるわけです。乗っかっちゃってる、乗っかっちゃってるわけ乗っかっちゃってるってことはどういうことかっていうと、もしこれが本当に理解できたらシカンタサもできる。だけどもしこれがちょっと疑わしいんだったら、そのビルの土台ですよね、土台がちょっと疑わしいからもうビル自体がガタガタになってしまう、ね、でもお浄土ってもうこれあの浄土系の仏教が全部これに乗っかっちゃってるから、もしこれが疑わしいんだったらばそれこそ全部が崩壊しちゃうっていう話なんですよ。でも逆にもしこれが本当に実感できたならば経験できたならばもうすごいことになりません？あるでしょ。だってここもう生きる死ぬことないんですよ。皆さんなんで苦しんできたんですか。愛する人死んじゃったからでしょ。ね。だからそれがないとなったらないし。だからつまり本当だったらば。我々の悩み苦しみを根本的に、解決するようなものが実際にあるわけね、教えの中なんだけども、いかんせんそれでああもう私はもう完全に悩みなくなったにはならないのはなぜかというと、簡単な理由でこれが実感できないからってだけの話なんですよ。じゃあどうしたらいいの。簡単でしょ。実感すればいいって話じゃないですかね。非常に単純な話なんですよ、なんだけどもこれを実感するのってかなり難しいよねっていう話ですね。だってお浄土って、ね、ハワイっていうのは本当にあるかどうかだったら、まあ、飛行機に乗って行けばあハワイねって分かるじゃないですか、ね、でそこは本当に常夏で、ね、いつも気候が良くて食べ物美味しくて、あ確かに、うん、本当に天国みたいなところね確かめられてね、だったらもうハワイへ移住しちゃおうかとかねいろいろ出てきますよね。だけどお浄土っていうのは確かにそんな場所あったらいいとみんな思うけども、じゃどうやってここへ行ったらいいのよとかねのはっきりしないじゃないですか、ね、ですか。でももし行けたらすごいと思いません？行けたら本当に行けたらですよ。想像するんじゃないですよ。なんと私多分お浄土ってあると思うのとかそういう話じゃないんですよね、でそういうことなんですよ。でこれの今言ったでしょ、これは今までこうだったらいいけどもこれを本当に確かめる方法がないからみんな苦しんできたわけ、ね、でこれ本当に確かめる方法が見つかったんですよ。これすごいと思いますね見つかったのね。これその本当に確かめる方法って 何かっていうとマインドフルネスなんですよ、ね、マインドフルネスと言ってるのはまあ私だけなんだけどもでなぜかというと普通にもう今マインドフルネスってね流行ってきてマインドフルネス講座とかねマインドフルネスをいろいろ教えてる人たちいっぱいいるけども彼はここまで教えないですね。Google さんとかね、マインドフルネスやってますけど、Google さんの講座に行ったとしても、マインドフルネスがお浄土を本当に実感できる方法なんだってとこまで言いません、彼らは。本当に。で、これ言ってるのは私だけなんで。で、私の本、あそこに置いてありますけども、マインドフルネス×禅ですね。マインドフルネス×禅ね。ね、で会った時に、マインドフルネスによって、まあ、禅だから、まあ、ちょっとお浄土については私書いてないんだけどもこの道元円通っていうのが
完璧に分かるよって話、ね、で禅宗の、まあ、特に曹洞宗のね、止観多座っていうのは全部道元円通の上に全部乗っかっちゃってるって、この上に乗っかっちゃってるのね。だからでこれこの道元円通っていうものがしっかりさえすればもう全部 OK って話になるわけ、ね、でこれはもちろんあの本では禅だけだったんだけども、もちろんここはお念仏も入って、ね、マインドフネスかけるお念仏で、マインドフネスとお念仏でこのお浄土っていうのが本当に実在するんだってことが分かるよっていう、そういう話なんですよ。ですか。まあこれを今言ってるのは私だけなんで、こういう話は他では聞かないと思います。ね、だから、ね、今日せっかくこんな、ちょっと日曜日、ね、ちょっと午前中はね、ちょっと天気良くて、出花くじかれちゃったでしょうけど、まあそれでも、ね、なんとか今日これ来ていただいたので、今日はね、
これをね、じゃあ、
まあでも皆さんそれ聞いて、まあそれだったらそうなったら本当にいいけど、まだちょっと疑わしいなってねと思ってるかと思います、ね、じゃあなぜ、このマインドフネスっていうことによって、禅宗の一番の原理であるドームフネスとか、あるいは浄土系仏教の一番の大事なのであるお浄土とかっていうのが、単なる願い事ではなくて、そうだったらいいよねって話ではなくて、本当にそうなんだっていう、ね、ことをなぜ実感できるのか、ね、でこのあたりをねちょっと今日はお話ししたいと思います、ね、ここは札幌なんで、まあ北から攻めていくっていうね。はい、っていうのは、私はね、これは曹洞宗のお寺で話したいんだけど、なかなか話す機会がなくて、今私はね、この浄土系のお寺ばっかり行ってるんですよ、今。浄土宗とかね、浄土真宗とか、ちょっと歴史的に前、その前の融通念仏宗とかね、とか、あと真言宗さんとか天台宗さんも、目黒不動尊とか行ってるんですけども、不思議とね、曹洞宗の人が呼んでくれないので、今のところ呼んでくれたのは小野さんだけなんで、今日は、ね、その話をしたいと思います、ね、はい。でね、でそれにはそんなすぐには、はっきりしなくて、そのためにこの皆さんにお配りした、この第4図と第5図っていう、ね、いうのがあって、これのね今日は徹底解説をいたします。でこれはどういう、全員持ってますね。でね、これはね、ちょっとこの背景を話さなきゃいけないんですけども、私の師匠の師匠に内山光照っていうね方がいて、そこに本が一応あれをお売りするわけにいかないんだけど、まあ見せるためにお見せするために置いてあるんですけども、進みと安らいっていうね本を書かれて、それがちょうどね半世紀前ですね、50年前、今年2019年なんで、1969年ですね。1969年に多分生まれてない人も、小野さんだって生まれてないよね。生まれてない人結構多いかと思いますね。に出された本で、でそれが、私らが取り上げるので、最近で去年ですね、サンガさんか、サンガ出版から復刊されて、それで、私の関係者4人がね推薦文書いて、で書いた人間が全ちょっと話をしろって言われて、今、朝日カルチャーセンターね、新宿のね、東京の新宿の、そこで連続して、今話をして、まあ藤田一生さんね、まあ皆さん知ってると思うけども、して、私がして、それからネルケ・ムホーさんというドイツ人で安泰寺の住職やってる人ですね、がして、で最後に、今週、今度の金曜日に哲学者の永井仁さんという人がね話をするんですよ。まあそれもまあちょっとここからね新宿行くわけにいかないでしょうから、まあ今年の秋にはね本になるかと思います、ね、でその中に、チェム・コウショウという人が、書いた本の中にこの、第4図第5図っていうのが
あって、でこれは何を示しているかというと、要するにこの私とは一体何なのかっていう話なんですよ。ですか。でここが分かんないと、この、座禅ということも、お念仏ということも浄土ということも道も天図もそしてマインドフルネスも分からないっていう話だね。ですか。でここが分かれば、なんていうかな、全部分かる。ね、で、まあ、今日も今朝も言ったけども、まあなんていうかな、まあ、人生なんてこんなもんでしょうってみんな、まあ、大体思い込んじゃってるわけね。でなぜ思い込んじゃってるかっていうと、もうある一定の考え方にとらわれちゃってるからなんですよ。である一定の考えにとらわれちゃうと、人生っていうのはこんな風にしか見えないわけね。こんな風にしか見えないわけですよ。そしてまあ今まで何十年間大体こんなことがあったから、まあ、この先も大体こんなことがあるでしょうってね。まあその中で誰かと仲良くなったり誰かと喧嘩してとか、まあ、そういうことはいろいろあるかもしれないね。病気になったり健康になったりとかね、お金が儲かったりお金を損したりとかね、まあ そういうようないろんな波は立つかもしれないけれども、まあでも大体こんなもんでしょっていうと、まあみんな思うわけじゃないですかね。でだけども、まあ、人生大体こんなもんでしょう。でじゃあそれでいいのかって言ってあんま良くないんですよね。なぜ、まあ、お釈迦様がもう身も蓋もなく言っちゃったんですけどもね、人間には、ね、いろんな苦しみがあるよねって、ね、いろんな苦しみがあるよね。でこのいろんな苦しみをまとめちゃうと何かっていうと、ね、生まれる苦しみ、年取る苦しみですね、病気になる苦しみ、そして死んでいく苦しみですね。これを、まあ、4つ合わせて生老病死ね。仏教の場合はとこの生と死をやって生死、生死っていうね、生き方を、ね、よくするわけですね。ですね。一般の人は生死って呼ぶけども仏教だと生死って呼びますからね。それを言ってくださいね。生死のことに、ね、だから人生こんなもんでしょうって皆さん思って仕方がないよね。いい時もあるし悪い時もあるし、誰かを愛しちゃうこともあるし、誰かが嫌われちゃうこともあるし、お金儲かることもあるし、大損することもあるし、まあそういういろんなことはあるけども、大体こんなもんでしょうって思って生きてるかもしれないけども、でもとどのつまりは結局そこはこの生老病死っていう苦しみがあって、ここからどうしても逃れられないって話になるわけね。だからまあそのためにこの、まあ、例えば病気っていうものをから逃れるために一生懸命体に気をつけるとかね、いいもの食べるとかエクササイズするとかね、いろんなサプリメントを飲むとかいろんなことをして、なんとかして病気にならないようにするっていうのは、まあ私だって もちろん知ってるし、皆さんも全員知ってると思いますけども、でなんとかね、まあ、それによって若くしてなんかもっと体がガタガタになる人からね、いくつになっても元気な人までいます、ね、でヨガといえば日本で迫田鶴司さんという、ね、人がヨガを日本に紹介した人の一人ですけども、でそのお弟子さんに、石田さんという人がいて、その人は100歳ですね。100歳でヨガを教えてますよ。京都の日本ヨガ全道院っていうところでね、この間も私も去年もお会いしたし、最近は私の友人が行ってその100歳の人のヨガクラスを受けてきたって言ってね行って、さすがにヨガが本当に体にいいんだっていうことねを本当に示してるから、まあ皆さんもね、ここで本田さん教えてらっしゃるから、ね、ヨガやれば確実に健康を維持して病気を避けられるってことはもう間違いないんだけれども、でも最終的に避けられないですね。だからまあ最終的に生老病死というものが襲ってくるっていうのはそうで、ってことは皆さんが人生こんなもんでしょうってこれがと思っている世界っていうのは、やっぱりとどのつまりはこの生老病死っていう苦しみから逃れられない世界なんですよ。でその時にどうするか、ね、諦めるのか、まあ、
とはいえね、一生懸命、ね、体に気をつければそれは全然雲泥の差が出てくるわけね。100歳でもヨガを教えるような健康の人もいれば、ね、もう若くして、ね、亡くなっちゃう人もいる、ね、不摂生がたたって、ね、だからそれはもう全然違うじゃないですか、ね、若くして不摂生がたたって、ね、病気になっちゃう人と100歳でも元気にヨガを教えてる人とね、ね、まあ、だから そこにで一生懸命頑張るっていうのも、まあ、実際にありだと思いますけども、でも結局のところここから逃れられないよねっていうのはそうで、でもね、でもね、もしこういうものから逃れられるとしたらこれちょっとすごいと思いません？で、皆さんそういう発想しないのはなぜかというと、まあ、分かってるんですよ、どうせ無理だと思ってるからじゃないですかね。どうせ無理だと思ってるからそういう発想しないわけね。だけどごめんなさい、仏教でもキリスト教でも最初から無理だなんて言ってないんですよ。言ってないわけ。だから仏教でもキリスト教でもなんていうか、人生をまあよりよく生きるね、いうような教えではないんですよ。まあ、だから人間って下手すら病気になっちゃうから病気にならないようにヨガをすれば100歳まで元気だよね、まあ、それはもう大いに結構なんだけども、仏教とかキリスト教というのはもう一歩踏み込んでるわけね。どう踏み込んでるかというと、こういう苦しみがない世界、ね、生死っていう苦しみがない世界を目指してるというか、それがあるって言い切っちゃってるんですよ。誰が？お釈迦様ですよ。私が言い切ったって皆さん信用しないけども、あの方が言い切ったらちょっとはいきなり信用しないかもしれないけども、なんか聞いてみる気しません？で、同じようなことをイエス様ももちろんおっしゃってるわけね。ね。だからイエス様だとあの人ももっとはっきり言いますからね。あなたはもう死なないよっていう、私、ただしもちろん条件があって、私を信じたらっていう話、ね、で、私を信じたら死んだ人も蘇るよっていう、ちょっとそれやばいんじゃないのって話かもしれないけども、まあさすがに何ていうかな、ね、詐欺師の人を信じたらやばすぎるんだけどね。あのだけどもイエス様を信じたらもう死なない世界が、お釈迦様を信じたら、お釈迦様ももちろんこの、まあ、お浄土っていうのはちょっとお釈迦様から何年か何百年か経った後に出てくる考え方とは一応言われてますけれども、でもね、お釈迦様だって最初から言ってるんですよ。この生死っていうもののが波が襲ってこない場所があるんだ、これも最初から初期経典から言われています。ってことはどういうことかっていうと、この生死ってものがない場所があるよね。ってところからキリスト教も仏教も始まっているんですよ。だけど今のキリスト教とか仏教の我々っていうのは自信なくしちゃったのね。自信なくしてどういうことか言い切れなくなっちゃったんですよ。言い切れなくなっちゃった。だけどこの仏教とかキリスト教を始めたっていうのは変な言い方なんだけども、もうその最初にいた人たちは彼らは言い切ってるんですよ。もうないよってね、言い切ってるわけ。だけど後世の我々がだんだんだんだん自信なくしちゃって、まあなんかこれ言い切れなくなっちゃってるんですよ。ですか。でその中で最近なって、言い切る人がいて、でそれが私の師匠である内山小四郎氏という人。一番小四郎氏はすごいですよ。まあ生死がないっていきなり言わないで、死んでも死なない命があるって言い切ってる。人間は死ぬで死ぬよね、しょうがないようですよ、ね、でも死なない命がある、要するにこの肉体が消えたぐらいのことで消えない命があるってことを言い切ってる、ね、だから自分の人はだから人間は死なないって言ってるんじゃないですよ。まあ、どうせみんな死ぬし、 死んでしまうし、内山老子自身も1998年に、ね、1998年に亡くなってるんだけども、ね、だけども死なない。で、じゃあお前はどうなんだって当然みんな聞くじゃないですかね。どうせお前は信じてるのかってね聞くでしょ。で、私ね、ごめんなさい、1998年の時信じられなかったんですよ。もうそういう、死んでも死なない命ね、だから生じってものはないんだってね、ことを主張された、まあこれはさっき言ったようにお釈迦様とイエス様もう言い切った人たちなのね。だから最近の人たちはまあ、なんか言い切らないんですよ。なんかごまかすわけ。なんで内山老子って言い切っちゃう人なんですよ、ね、だからもうそういう意味でお釈迦様とイエス様とほぼ全く同じ立場なんだけど、だけども私は全然まだこのダメで、1998年の時はダメ で1998年と内山老子亡くなっちゃったんですよ、ね、でそして私は内山老子の葬式を手伝って、内丸氏のご遺体をおかんの中に寝移させていただいた時にやっぱ怖くなっちゃったのね。怖くなっちゃって、やっぱり死んだら死なない命ってやっぱりちょっと、やっぱりそれはそうだったらいいよねって話で、やっぱり人間って死んだら死んでしまうんだよねって、で内丸氏自身もこうやって死んじゃうわけだし、ね、でそれでちょっと不安になって、ちょっともうちょっと別なやり方ないのって言うんで、まあ、ちょっといろいろやってちょっと挙句の果てミャンマーまで行っちゃったんですけどね、ミャンマーまでってそれで帰ってきて2014年に、これはうちの父が亡くなりました。私の父が、ね、でまあ私1998年と2014年の間ちょっとかなりね気合い入れてメスしたんですよミャンマーとか行ってだから要するに1998年は私全然ダメだったんですよ、本当に肝心からめの死んでも知らない命って言われてた師匠が亡くなった時にちょっと私の信仰がぐらついちゃったのね。でそれで頑張って修行して、それで2014年になって今度は父が亡くなってた時にまあ同じく父親の遺体を見たんですよ、私はね。父親はちょっとそこもう施設に入ってたんで、私死に目に会えなかったんだけども、まあ、翌日パッとすぐ行って会ってた時に、父親がね、もう心臓が止まった遺体を見て、でこれ全然違ったのね。どう違ったかっていうと、遺体は遺体に過ぎなくて、遺体と父親っていうのは違うんだってことね。わかります？体と父親ね、父親の体と父親ね、これがイコールだったらもう今体死んじゃったんですよ。ってことは父親も死んじゃったって話じゃないですか、ね、で私1998年の時はまさにそうだったわけ。内山老子の体死んじゃって、そこで内山老子も死んじゃって、ね、だけども2014年の時はここが違っちゃったんですよ。違うってことね。体と父親の体と父親っていうのは違うんですよ。違うの。だから確かに父親は亡くなったんだけども、父親の体の心臓が止まるっていうことと父親が死ぬってことは別なんですよ。別なのという理屈ではなくて理屈ではなくて、いやそれ本当に私分かって、だから全然悲しくなかったんですよ。なぜ？父親死んでないから。涙一滴も流れなかった。どころか良かったねと思ったのに、ね、なぜ良かったか、まあ、分かるじゃないですか、ね、死ぬ前の体ぐちゃぐちゃじゃないですか、苦しいじゃないですか、ね、もうろくに食べ物取れないし、ね、呼吸だってできなくなるじゃないですか、ね、皆さんみんな知ってるでしょ。 皆さんだって愛する人亡くしたでしょ。その亡くす間際ってもう悲惨だったじゃないですか。ね、もういろんなものつけられちゃって。まあ、父親はそういうことほとんどなしでね、スッと亡くなったんですけどね、看取りにちゃんと看取られてね。だけど体ボロボロで。だから、この実際に父親の体が、まあ、心臓が止まった時に私良かったなと思ったのね。なぜ父親はこのもう苦しみ以外の何もでもない体から解放されたからですか。それなぜって言ったら、この体と父親っていうのは違う存在だからですか。ってことが2014年には分かって、1998年には分かんなかったっていう話もね。1998年はそういうことを主張し続けた内山老師のを見てもですよ。それは内山老師の先生ではもちろんなくて、私がダメだったんだけども、この1998年の私は全然ダメだったんですよ。ダメだったからもうちょっとその後気合い入れて修行したんですけどね。でやっぱり2014年になったら、まあ一応これは分かって、ね、そういう話ね。でじゃあこの体と父親が違うっていうこと、どういうこと、これが分かんないとこのお浄土とかドーム天図っていうのは分かんないんですよ。だって体と一緒だったら私らが完全であるわけないじゃないですか。この私が ねもう汚ればっかりじゃないですかね。皆さんだってもういろんな怒りだとかジェラシーだとかもうそんなの山ほどあるじゃないですかね。それなのに私は完全ですそんな言えないですよね。でこれこんなお浄土なんかそんなもんどこにあるか全然わかんないですよ、そんなもんはね。だからでこの私がなんかどっかにあるお浄土に行くなんてどう考えたら考えにくいんですよ。ドーム天図っていうのもやっぱり実感どうしたってできないわけね。やっぱりだったらいいよねって話になる。もしそれは体がイコール私だったらという話なわけですか。で2014年の時私は体と父親というのは違うもんなんだということが本当によく分かって、それはなぜかというと、まあ、そういう修行をずっとしてきたからなんだけどね。その1998年から2014年の間にね。で1998年では全然通用しなかったんだけども、2014年だったら、通用したっていう、ね、話ね。でこれはじゃあこの体と父親が違うというのは一体どういうことなのっていう話ね。これをはっきりさせないと分かんない。でもこれはっきりしたらすごいことになると分かります。どうすごいことになるかというと、お浄土とかどう思ってるんですか、本当に分かっちゃうところですよ、ね、で皆さん多分皆さんの愛する人今ちょっと病気の人もいるでしょう、ね、もう心配で心配でしょうがないじゃないですか、ね、だけどももし皆さんこれ分かったら、まあ、例えば愛する人が末期がんでね、もう本当にお医者さんからあと何ヶ月って言われていたとしても、それは体がそうで あるっていうだけで、皆さんの愛する人は体ではないから大丈夫なんだってことね。これが分かんない限り、皆さんは皆さん自身のこの生老病死と皆さんの愛する人の生老病死の不安を一生抱えて生きていかなきゃいけなくなる。でもここが分かればそういうものから一切解放されるっていうことなんですよ。だから別に末期がんの人いかがいなすかって言ってそんな話じゃないですよ、もちろんね。皆さんの愛する人が末期がんだったら本当に心を込めて、ね、いろいろ看病しなきゃいけないし、ね、だけどもそれが絶望的な看病ではもうなくなるんですよ。ですか。じゃあこの体と父親、体と皆さんの愛する人は違うんだってことね。今までイコールだったんですよ。今までイコールだった。だから愛する人の肉体が消えるってことは 愛する人が消えるってこととイコールじゃないですか、ね、だから、まあ、せめてはね、まあ、あのお位牌とかね、なんか何とかでその愛する人の記憶をとどめようっていうねぐらいしかできなかったわけね。まあもちろんそれも大事だしね、もちろんそういうことも大事だけども、だけどもし体と父親、体と皆さんの愛する人、そして体と皆さん自身ですよ、それがイコールではないとなったら、どれほどこの苦しみから解放されるかって分かりますね。じゃあこの体と父親、体と皆さんの愛する人、体と、皆さん自身が本当にイコールなのかイコールじゃないのか、でイコールじゃないってことは一体どういうことなのかね、それをちょっとね、その秘密を、示しているのがこの第四図第五図なんですよ。でこれが、内山老師の教え、の出発点なんだけども、でこういう教えをちゃんと残してくれていたのに、私はこの人が亡くなった時にこれ分かんなかったんですよ、本当に分かんなかったので、本当に申し訳ないことだと思うけど、1998年にこの人が亡くなった時にやっぱりこれは信じきれなくて、やっぱりオタオタしちゃったのね。で今だったらばこれが本当に分かる、ね、これじゃあ どういうことかね、このこっちが第4図ね、第5図ね、まあ本当は1、2、3ってあるんだけども、1、2、3は、まああそこに書いてある、まあ、あのまあ我々が言葉で、通じ合ってしまう世界を作るっていうようなところが話が始まってるんだけども、これどういうことかっていうと、まあ、この世界っていうのは、この右の方見てね、第4図ですね、まあ、いいものと悪いものか、当然そうですよね。で、いいものを見たら皆さん追いかける、ね、いいものってここでお金とか幸福ってあるでしょ。でダメなものだったら貧乏とか不幸とかある、ね、でそういうものから逃れていく、ね、でだからいいものを追いかけていく、嫌なものから逃れる。だけどいいものが欲しいっていうのが、皆さんお分かりのようにもうそれがどんどんどんどん膨らんじゃいますよね。それをまあ仏教的にはむさぼりっていうけども、でむさぼりの気持ちからどんどん苦しくなることもあるし、あるいはこの嫌なものからね逃れようとして嫌なものに対して皆さん非常にネガティブな感情を抱く。どういう感情ですか？怒りだとか恐怖とか不安とか心配とか、あるいはジェラシーとかねある。でそれ自体はもう苦しいじゃないですか。そんな怒りなんてもう持ちたくないですよ。特にジェラシーなんてもういやたまたもんじゃないですね。でだけどもそれがどんどんどんどん膨れ上がってしまうってことがある。そしてそれは下の方はまあグループごとにそれを争い合うっていうことなんだけども、でもねこれどういうことかっていうと、そういう世界の中に私はこういう存在としているよねって話だよね。だからこの、四角い世界の中でいいものを追いかけて悪いものから逃れている、そういう一人として私は存在しているよね、あなたは存在しているよねっていう、そういう話なんですよ。いいですか。でまあ、そうやっていいものに対するむさぼりと悪いものに対するネガティブな怒りとか憎しみとかっていうもの自体が苦しいっていうのはそもそも、まあ、もちろんそうなんだけども、だけど皆さんがもしねこの第四図のこの世界のこの一人に過ぎないんだったらば、これもまたもうそういうふうに皆さん存在するってことだけで苦しいわけ。なぜ
この人はね、何するかっていうと、必ず隣の人と比べるんですよ、自分を。何で比べます？身長で比べるでしょ、ね、それから顔が綺麗かどうかとかね、ハンサムかどうかとかね、それからあと学歴とかあるじゃないですか、それからあと、お金です ね、銀行口座の中にどのくらい残ってるかとかね、どんな家に住んでるかとかね、まあ、社会ってどういう地位にあるかとかね、まあそんなんでお互いに比べ合って、でみんながコンプレックス抱いちゃうわけね。だからそんなことばっかり私らはやってるんですよ。お互いを比較し合って、でちょっとでも自分よりいい人に対してはジェラシーを感じて、ちょっとでも自分より下の人に対してはもう見下してね、そんなことばかり。だけどもちょっと相手よりか良かったとしても、それよりかさらにいい人っていうのは現れちゃうじゃないですかね。まあ例えば女優さんなんてね、まあ本当に絶世の美女の女優さんだって、まあ、すぐに時間が経てばもっと若くて綺麗な人が現れてきちゃってね、もう本当に大変だなと思いますよね、あの世界はね。ね、お金持ち、お金持ちの人たちだって、ね、1億円、ね、貯金残高があればすごいと思うけども、まあそんな 上には上なんかいくらでもいて、2億の人がいて、3億の人がいて。ね、10億の人からすれば1億円なんで、もう貧乏にもいいとこじゃないですかね、バカにされちゃうわけね。まあそんなことばっかりやってるわけですよ。まあそれだけでも非常に苦しいじゃないですか。それまあでもまあそれよりかさらに苦しいのは何かというと、この人そんなに長くは生きていないんですよ。わかります？この人ね。でこの人なんか知らないけども、この世界に生まれてきちゃって、しばらくいて、そしてやがて消えていく。消えていってどこ行くんですかね。わかんないですよね。不安じゃないですかね。ですか。だから結局ね、私らが今自分とはこういうもんなんだ、世界とはこういうもんなんだっていう前提のもとで生きているのはとてつもなく苦しいことなんですよ。とてつもなく、ね、でそれをなんとかごまかしてるだけなのね、我々は。もうなんか麻酔や、ま、麻酔打ってごまかしてるようなもんで苦しいわけで、なぜその身も蓋もない、キリスト教でもね、のイエス様でもお釈迦様でも、まあ、そういうことを言うわけね。なんでそんな身も蓋もないことを言うのって多分皆さん思うわけなんですよ、ね、でなぜ言うかっていうと、簡単、さっさと出ろって話なんですよ。そんな苦しいとこからさっさと出ろって話なわけね。でそれ言わなかったら 無責任ですね。 あんたは苦しい世界にいるよねって、それで終わったら何なんだよ君はって、ね、なるじゃないですか、ね、だからそれはあなたは苦しいとこにいるよね、だから出ろよっていう話なんですよ。わかります？今このね、ここ火事だよね、もう少ししたら焼け死んじゃうよね、これ非常に冷たい生き方ですかね、じゃないでしょ。なぜ？さっさと逃げろよって話じゃないですか。さっさと逃げろよっていうと、皆さんに言ってくれる人どんな人ですか。皆さんを本当に心配している人でしょ。皆さんを本当に愛している人でしょ。皆さんを本当に愛して心配している人だけが火事の現場にいる皆さんに逃げろよっていうわけよ。だからそのためには、あなたは火事の現場にいるよとかね、そのままにいたら焼け死んじゃうよとか、それはきつい言い方かもしれないけれども、 だから皆さんそういうきつい言い方仏教とかキリスト教なんかたくさん 見かけますね。うわちょっとこれきついなって多分思うでしょう。でもなぜかって言ったらもう簡単でしょ。皆さんを愛してるからね、心配してるからね。でだからさっさと逃げろよって言ってるわけですか。で問題はじゃあどうやって逃げるのって話じゃないですか。でどうやって逃げるの、でどうやって逃げるのっていうところまで言わないと話が全然おかしなことになっちゃうんですよ。で今までこのなんていうかな、このさっきも言ったけどもお浄土があるよね、どうも天図があるよね、と言い切れなかった、言い切れなかった。お釈迦様とかイエス様は言い切ったわけ、人なのね。だけどそれを後継いだ人たちが言い切れなくて、だけども最近では例えば内山小正老師っていう人が言い切ったわけ、ね、なぜ、簡単でしょ。その火事の現場を逃れて、お浄土っていう場所へ行く、そのための、非常口ってことは私最近使うんだけども、非常口の場所を知ってるからなんですよ。ですか。だから問題は簡単ですよね。非常口の場所さえ分かっていれば大きな声で火事だよ、だから逃げろよって言い切れるんですよ、ね、だけど今までなぜみんな言い切れなかったかっていうと、実は非常口の場所分かんなかったからなんですよ、ね、だからなんとなくこの中にいてなんかちょっと煙が来ないところへちょっと行こうかっていうぐらいのなんかお茶を濁しちゃったわけね。だけども非常口さえ分かればもう簡単じゃないですか。もうさっさと逃げろよ以外に何か選択肢あります？他に何かあります？ないでしょ。こんなとこいる必要ないんだから。いたら危ないんだから。ね、じゃあその非常口っていうのはどこにあるのって話でしょ。当然ね。実はね、もうすでに今日の午前中にやったんですよ。今日の午前中にやったのがイコール全部イコールあの非常口ではないんだけども、非常口の第一歩が今日の午前中にやったことなのね。どういうことかというと、体のをずっと見に行ってたでしょ。ですか。非常口の第一歩はね、体です。これはね、ちょっと後で瞑想の中できちんとやりますけども。じゃあどういうことかというと、このでそれでこの第五図を見てください。第五図を見てください。これが非常口なの。非常口。わかりますかね、どこが非常口かね。わかります。いいですか。この第4図と第5図ね、見てくださいね、どうが違うか。まあこの四角いのは全く同じなんですよ。これは第4図なのね。第5図の人はこの四角い第4図をのの下で、まあ、これ座禅してるわけね。座禅してる。これ何を意味するんですかね。でこれがね、この第五図の解釈がね、結構違うんですよ。違うの。違うって誰の間で、内山小正老師のお弟子さんたちの間でっていう話なんですよ。で私はね、内山老師の解釈はもう私の解釈とイコールだという自信は 100% あるんですけども、でもそうじゃない人たちも、まあ、中にはいて、でどういうかっていうと、あと間違った解釈ね、間違った解釈はどういうものかっていうと、まあこれ、座禅する人なんです。大御所の人ね、見てくださいよ、大御所のこの人座禅する人ね。いい。でこの、この四角い世界が、まあ、頭の世界ですか。だからこのほら皆さんは頭の中でいろんな ね、感情湧いちゃうじゃないですか。ネガティブな感情ね、むさぼりの感情、ジェラシーの感情、嫌な感情、して暴走して明日の心配し始めたらもう心配が止まらなくなっちゃうでしょ、ね、で過去のことを思い出したら過去の思い出が何回も蘇っちゃうじゃないですか、ねえね、楽しい思い出だったらいいけども嫌な思い出ね、あの人にいじめられたとかね、あの侮辱されたとかね、だってまあいじめの問題って本当にひどくて、あのまあ最近ねよく皆さん知ってると思うけども、あのまあいじめられた人がずっとそれを恨みに思って、でそして最後にまあ爆発しちゃったですね最近ね。だから それはどういうことかっていうと、まあその人の中でいじめられた光景が何回も何回も蘇ってくるっていう、そういう話ですよね。だからそれは悲惨だし、でその人がいじめられたっていうのは、まあ、それはもう被害者以外何者でもないんだけれども、ないんだけれども、じゃあ被害者だからといってその被害の様子を何回も思い出しすべきなのか。でそれは決して、だからあの、相手を加害者を許せよとかね、あの無罪放免にしろよという話ではないですよ、もちろんね。まあ、例えば女性だったらね、あの、まあ、そういう、ね、ひどいことされるだとして、じゃあそのひどいことした人を許せよじゃないね。それは必ずちゃんと警察に訴えなきゃいけないし告発しなきゃいけない、ね、あのなんだけども、そのひどいことされたいじめられた場面を何回も思い出す必要はないんですよ。ないし、それを止めることもできるわけね。でもできなかったら、これがなんていうかな、比較的にもう犯罪レベルのひどいことから、なん全然犯罪レベルではない、全然あのひどくはない言葉だけども、それを侮辱と受け取ることなどいくらでもあるじゃないですか。我々はね、いくらでもあるわけなんですよ、ね、だからそれはもう本当にグラデーションがあって、だから全部曖昧にしろよって話じゃないですよ。もちろん犯罪レベルのってちゃんとあるから、それはきちんとあの警察と裁判所がきちんとやらなきゃいけない問題ですよ。それはね、あのだってそれをしなかったらまたこの人悪いことをし続けるから、ね、だからといって我々が被害者としてそれを何回も何回も思い浮かべる必要があるのかっていうと、ないんですよ。ないし、そうすることも止められる、ね、だけども我々はこの頭の中が暴走しちゃって、未来の心配と、ね、そして過去 その嫌な出来事が何回も蘇ってしまうってことと、それからまあむさぼりが止まんないってこと、ジェラシーが止まんないってこと、それから、ね、誰かね、誰か A さんとか B さんとか C さんというのはこういう人に違いないって勝手に思い込んじゃうこととか、もうこの中でもまあもう暴風雨の嵐が吹いてるわけですよ。でそうでしょ、皆さんの、ね、皆さんは心の中でみんなそうじゃないですかね。まあどのぐらいの暴風雨なのかね、警報が出てるのか、もう注意報レベルなのかね、まあそれはだし、で、まあ、今日はもうとんでもない警報が出るって、まあね、次の日はまあ注意報ぐらいで、次の日はまあちょっと比較的に穏やかで、でもまた警報レベルが出ちゃってっていうのの繰り返しじゃないですかね。でそれが皆さんの頭の中で起こっていくでしょ、ね、だから、それに対してこの体っていうのは、そういうことじゃないよねって言って、うん、だから要するに座禅というのは体に戻ればいいよねっていうレベルであの言う人もいます。いいですか。これだと非常に 簡単だし、これ世間は世間受けしますよね。単純明快じゃないですか。ね、あなたはあなたの全てのことはもう頭でこの頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるから、これを全部手放してこの体に戻れば、あ、全部 OK よ、ね、だから座禅というのはこの体に戻ることなんだよっていう話になるんだけども、ちょっとね限界があるんですよ。これはこれだったら全然お浄土の話になってないって分かります？だってお浄土ってのはもう生と死がないとこなんですよ。で体戻ったら生と死なくなりますかね？ありますよ。この体やがて死んじゃうんだからね。でしょ。だからこの第五図を単に、この頭の中がもう暴風が吹いているからこれが苦しみの世界だよね、だから体に戻ればいいんだよねっていうのはごめんなさい、中途半端なんですよ。あるところまでは OK、ね、確かに皆さんがもう過去未来の心配をする、過去の心配をする、ね、いろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃするのを体に戻ることでそういうものから解放されるってことは確かにありですですか。だから今現代人っていうのは体に夢中になってるわけね。それが、まあ、ヨガはもちろん典型的だけども、それがまあいろんな武道をやったりとかね、ジムに通ったりとか、ね、登山をしたりとか、ね、いろんなことをしてとてつもない情熱を体に傾けてるじゃないですか。それなぜか分かります？なんでみんな一生懸命走っちゃうんですか？まあ、もちろん健康のためだったり、ね、いろんなためでしょうけども、それだけじゃないんですよね。簡単ですよね。惨めな思いから逃げられるからなんですよ。それだけなんですよ。これもう、いや、私が勝手に言ってんじゃなくて、あのエベレストの登山家みんな言ってますよ。エベレストの、ね、頂上間際、ね、近くなってもう一歩間違えたら死んじゃうようなとこだと、もうみんな、ね、一歩一歩の全力で集中するから、でその時はスコーンと、まあ、いろんな余計なもの落ちちゃうわけね。落ちるでしょ。そんなこと考えてる暇ないですよ、こんなもの、ね、明日のこと心配してるんだけど、これどうやって捕まるかだけで精一杯じゃないですか。ね、でそうするとこのぐちゃぐちゃが全部スコーンと抜けるから、あのもう苦しみのない世界が開かれる、ね、まあよく神を見たとか言うじゃないですか、ね、エベレストの登頂間際でね。でそれも簡単 でだからあのそういう肉体をギリギリのところまで追い込む、ね、エクストリームスポーツみたいなのはなぜみんなやるのかっていうと、非常に簡単な話で、このぐちゃぐちゃから惨めな自分から逃げたいからだけなんですよ、ね、まあそれはお酒やドラッグで逃げるよりかはるかに健康的なんだけども健康的なんだけども、まあ当然限界があるわけね。なぜそれはただ単にこのぐちゃぐちゃから体の方へ逃げただけであって、で体っていうのはこの苦しみからは全然逃れていないんですよ。わかります？ですよね。だからこの頭を手放しにして体に戻ればいいよねっていうのは、30% ぐらいは正しいんだけれどもせいぜいそのぐらいで、それ全然問題の解決になってないんですよ。これだとどうも禅宗もあのお浄土も全然まだ証明されていないのね。ですか。でね、じゃあどういうことかというと、このね第五図の見方がちょっとおかしかったの。でこの第五図っていうのはこの、ここに頭のぐちゃぐちゃがあって、そこから逃れたところに体があるよねって話ではないんですよ。そういう話ではないの。じゃあどういう話かっていうと、皆さんここにね二人の人を見なきゃいけないわけ。二人の人間、どういう人間かっていうと、この四角い世界の中のこの一人ね、一人と、それとその世界の外にいるこの人、わかります？ちょっとこれちょっと難しいかもしれないけども、つまりこの四角い世界ね、この世界に の一人としてここ、ね、ここにいるわけで、これが小野さんだよね、これが相葉さんだって、こんなふうな感じでいるわけ、ね、なんだけども自分はそういう世界の外にいるっていうことなんですよ、この大五蔵のこの人は。でこの人とこの人は実は同一人物なのね。いいですか、同一人物なんですよ。同一人物なんだけども、この四角い世界のこの人とこの世界の外にいるこの人は同一人物でありながら違う次元に属しているということなの。ごめんなさい、ちょっとこれすぐに分かれっていうのは無理で、分かってます。ちょっとこれを頭だけ入れといてください。これこの後で瞑想の中でやります。瞑想の中で本当にじゃあこの世界の外へ出るっていうのは一体どういうことなのかを後でやりますからですか。でそうするとね、今のはちょっと頭だけでもいいからちょっと受け止めてください。疑いもういろんな疑いが出てくるのは分かってますよ。全然納得いってないのも分かってますよ。いいです、それは納得いかなくて当たり前です、ね、でゆっくりと納得いってください。で鼻からそれを拒否するんではなくて、だってこれやったらなったら皆さんの今までの人生一旦終わっちゃうんですよ。終わっちゃうっていうのはどういうことかというと、今までの皆さんの人生の前提条件がそれで終わっちゃうから、だからそんなのはいそうですかなんて受け止められるわけがないわけね。ですか、つまり今私が言ったのは皆さんが今まで30年40年50年生きてきた時にある前提条件をもとに生きてきたわけなの。いい？でその前提条件が今の私の言葉で全部壊れちゃうんですよ。なぜ？皆さんの前提条件ってこういうことでしょ？さっきから言ったようなこういう四角い世界にいて、四角い世界の中のこれが私だったっていうね話なんですよ。これが皆さんの今までの人生の前提条件です。だから皆さんはこの隣の人が気になってしょうがないわけ。ね。そしてだから皆さんはこの人が永遠に生きられないことが心配でしょうがないわけ。そしてもうすでに皆さんはこの隣の愛する人を失っちゃっているわけなんですよ。ですか。ね。だから皆さんの今までの人生の前提条件、そして皆さんが苦しいと思ってきたことを全て結局これで象徴されちゃってるわけで、私が今言ったのは皆さんは実はねこの一人でもあるんだけども、同時にこの世界の外に存在しているそういう存在でもあるんだよっていうことを今言っちゃったんだけどもこれは受け取れなくて当たり前です簡単に受け取った方がおかしいです。でそれを今から、瞑想を通して確かめるっていう話なのだけども、もしね、そういうもんなんだって思ったら、今までさっき、言ってたことが全部ね証明されちゃうんですよ。証明されちゃうの。お浄土とかね、道元円通とか、これはお釈迦様とかイエス様が言われた、彼らは言い切った。だけどそれから時代が下ると言い切れなくなっちゃった。だってこんなのも信じきれないからこんなのも信じきれないから、じゃあどこがおかしいわけ。前提条件おかしいんですよ。つまり私らがこの四角い世界の一人として生きている限り、お浄土なんてやっぱり妄想なんですよ。あったらいいよねって話で、あったらいいかもしれないけども、ない可能性の方がはるかに高いでしょって話ですよねない可能性の方がはるかに高いと思うよ。それは堂本円通だってそうだったらいいよねって話だけど、この人がもともと完璧な人間であるわけないじゃないですかね。わかります？
だからこの人が完璧な人間じゃないから、だからあとは士官座すればいいよね、もうちょっと無理だよねって話ですね。ね、ですか。でそうなんだ、だからお浄土とかドーム伝説に対して言い切れなかったわけですか。だけども今ね、今までの前提条件だったらこういうの無理だよねって話でしょ。だけども今私っていうのはこの存在ではなくてこの外にいる存在なんだってなったらどうなります。もういきなりこれ全部解決してますよ。だって生老病死っていうのはこの四角い世界のこの人にしか起こらない。この人が生まれて年取って病気になって死んでいく。だけどこの外にいる人は関係あります？関係ないんですよ。だからこの生老病死の問題解決ついちゃったのね。解決ついちゃったんですよ。解決ついちゃった。生老病死の問題解決ついちゃったんですよ。ね、でお浄土ってどんな場所でしたっけ。生老病死がない場所ね。もういるじゃないですかこの人実際。どうも天図どういうことでしたか。もう最初から完璧で付け足すようなものないよね。もう実現しちゃってるじゃないですかこの人ね。だからイエス様が私を信じればお前は死なないよって、ヨハネかマタイかなんかで言われてる、マタイだったかな、言われてるのね。イエス様を信じるってどういうことですか、ね、マルチ商法を進めてくる人を信じるのと違うんですよ。イエス様を信じるってことは、この存在を信じるってことですよ。でこの存在を信じて、この大仏のこの自分はこの世界の外にいるってことね。この世界の外にいるってことを信じた、ならば当然もうお前は死なないよっていうのは当たり前じゃないですか。ただ死ぬのはこの中の人しか死なないんだから、この人は死ぬことはないんですよ。でイエス様はさらに踏み込んで死んだ人も蘇るよって言うのね。まあイエス様自身が蘇った人だけども、どういうこと。だからこの中で皆さんを愛する人を失ったじゃないですか。ね、失ったよね。肉体もうないよねその人のね。だけどもじゃあその人は本当に消えたのかっていうとそうではなくて、こっちね大五図の方から見えると消えてない、消えたけども消えてないことをよみがえったとか復活とかいうわけなんですよ。ですか。だからここが分かれば実は仏教もキリスト教も分かっちゃった話なんですよ本当に、ね、だから、でね、あまだマインドフルネス、マインドフルネスどこからどこに来るんだよって話でしょマインドフルネスの一体何なのか、これはグーグルさんも、ジョン・カバト・ジンさんもあとテラバの長老たちも言ってません。これはね、私しか言ってないから、私しか言ってないからだからお前はだからインチキだって言われたらそれまでだけども、いや私はグーグルさんの方を信じると言われたらまあそこまでなんだけど、マインドフルネスっていうのはどういうことかっていうと、マインドフルネスって何でしたっけ、ね、これも勉強してると思うけども、好き嫌いなしに観察するってことでした。ですか、まあ、私らはまあいろいろ観察するわけだから普通は好き嫌いなんです。ああ、あれいいよね、あの人嫌いだよね、あのね。だけどもマインドフルネスっていうのは好き嫌いなしに、これ専門的に言うとペッカっていうんだけども、平静さとかね、言うんだけど、それで観察すること、見ること。ですか、この2つなんですよマインドフルネスって。でじゃあもう分かるでしょう、どういうことですかね。この人ね、この世界の外にいるこの人、大五図のこの人、この人がこの第四図を 見たらどう見えます？好き嫌いもうないですよね。ですか？この第四図のこの中の人はがこの世界を見たらもう好き嫌いだらけなんですよ。本当に好き嫌いだらけなわけ、ね、で妄想ばっかりなんですよこの人は。だけどもこの第五図の人がこの世界を見た時にもう好き嫌いないわけ。そしてこれをしっかりと観察してるんですよ。ですか？しっかりと観察してるわけ、ね、だからそのことを、そのことを、この第五図の人がこの第四図を見るその視線のことをマインドフルネスって言ってるわけ。で、まあ、ここは祖都市のお寺だから祖都市の言葉を使うと非思慮って言ってるわけね。どういうことかというと、この視覚のね、人にはいろんな資料があるわけよ。資料というのはやーっといろいろ考えることね、考えることで、考えることもいっぱいあるわけですよ。でここでは考えるか、資料をするかか、不思慮、これはもう考えないっていうね、いうこの2つしかなかったんですよ。だから、いい？だけども道元禅師は、座禅の、肝は不思慮だって言われるわけ。不思慮とは言ってないんですよ。ただ単に考えないなんてのが座禅ではないわけね。でうわーって考えるのも座禅ではないわけ。変でしょ？だからこのそれはじゃあどこで成り立つかっていうと、同じこの人ね、マインドフルネスのこの人、ここからこれを見た時に、それは好き嫌いなしにただ観察してる。でそれをマインドフルネスと呼び、それを道元禅師は非思慮と呼ぶ、ね、思慮でもない不思慮でもない。そしてでそれがあって、もうそろそろ終わりにしますけども、いいですか？でなったらば、まあ、今全然皆さん疑ってるの分かりますよ。全然だってそれは当たり前、疑うのは当たり前で、だって私は皆さんの30年間40年間生きてきた大前提を今崩しちゃってる話だから、否定しちゃってる話だから、そんなの受け入れられるわけがない、ね、だけども皆さんに言いたいのは、皆さんが今まで大前提とした人生をこのまま生きるのはやっぱり苦しくないって話なんですよ。なぜなんでしょう、ね、これがあるから、生老病死の問題があるから、ね、だけどもその大前提を手放して、この世界の外にいる自分というものが気づいたら、もう生老病死はないよね、いろんな苦しみはないよね、そしてそこには生老病死がないから、そここそがお浄土だよね、それこそが道元禅師だよねってことが分かるわけ。そしてそこからの視線をマインドフルネスといい、道元禅師だったらば非思慮と呼んでるというだけで、じゃあこの人何やってるかというと、もう当たり前ですね、士官多座してるんですよ本当に。はい、お待ちかねの士官多座してますこの人は、ね、だけども士官多座って言っても、なんていうかな、何もしなきゃいけ、何もしちゃいけない士官多座ではないんですよ、ね、もうしっかりと道元禅師に違いないと、道元禅師を信じて士官多座しますって話ではなくて、本当に道元禅師ってことを認識した上で、もう今さら何か汚れを落とすとか、今さらどっか行くとか、今さらなんかこう、ね、今から積み上げてね、一生懸命、今英語喋れないけども一生懸命2年間英語学校行って英語喋れるようになるぞとか、そういう話でもなくて、ね、でそこに落ち着く。だからこの人はやっぱり何してるか、士官多座してる、ね、本当の士官多座ですね、してる。じゃあ、この じゃあこの人にとって世界と一体何なのかって言ったらば非常に不思議でしょ。今までは私っていうのはこのちっちゃいちっちゃいこれだけが私だったんですよ。これだけがね。だから私の外に世界が広がっていた。でその世界にはいいものと悪いものがあって、常にいいものを追いかけたり悪いものから逃げたり、でお互いにいろんな人がいるから、お互いになんかいろんなものや、ね、貯金残高を比べ合って、俺の方が偉いぞ、お前の方が偉い、俺はダメだとかね、そんなことばっかりやってきたわけですよ我々はね、ばっかみたいな。でもそれがもうない、ないんですよ。なぜ？もうこれ外へ出たから。そしたら世界というのは何ですかね。世界というのは自分じゃないですか。わかります？世界イコール自分なんですよ。今までは世界の中に自分がちっちゃくいたわけね。これ全体が世界なんだけど、世界の中の一部が自分だったんですよ、ね、だけども今このここから見たら世界というのは自分なのね。ですか。この問題はねちょっとめちゃくちゃ難しすぎるので、もうあと5分では無理なので、自己イコール世界っていう世界が広がります、ね、でこれちょっともう言葉だけ覚えておいてもらいたいから、ただ今使ってるだけで、このことを、内丸氏は、自己義理の自己ってね言ってるんですよ。ごめんなさい、自己義理の自己ってね、つまり自分以外のものはないということなのね。なんで世界がイコール自分だから。ね、この辺りはねもうちょっと聞き流さないで、まあ、一応頭にだけ入れておいてください。この先、とんでもない展開になりますからね。今日はねちょっともう必要なものだけを全部皆さんの頭の中にちょっとインプットさせていただきました、ね、でその上でこれをもとに今から今もう大きいメディテーションとかもメディテーション始まるけれどもあります。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、これが自分だっていう思い込み、つまりこの肉体ね、肉体があって、でここにほら脳みそ入ってるじゃないですか、ね、でこの脳みそがいろんな感情とかティンキングを生むよねっていうのがまあ普通の考え方なんですよ。で、じゃあそこからどうやってそこを飛び出していくかっていうと、この体を徹底的に今から見ます。今日の午前中に体かなり見ましたけれども、もう皆さんだんだん背骨の動きとかね、そういうものを、意識し始めていると思いますね。でその上でさらにもう一歩踏み込んで、じゃあ私らの体っていうのはこういう物質的なものでできているものなのかね、っていうところに踏み込みますですか、でそれを通してだんだんと私は、私らはこのちっちゃな私からこの世界の外にいるところへ行きます。でそれを順番でいくのね、どういう順番かというと、微細なエネルギーの瞑想をして、それから慈悲の瞑想をして、それからマインドフルネスの瞑想、マインドフルネスの瞑想っていろんな種類があるんだけども、まあ一番基本的なのは呼吸をマインドフルに観察するっていうのは一番基本だから、それはアナパナサティって言いますけども、それをしますで、それ全部自分っていうのはこれではなくてこの外にいる存在なんだよねっていうことに気づくためですか。で、まあここは外衣装さんだから、それがあって初めて我々は士官多佐ができる。でこの人何やってるか、士官多佐してるんですよ本当にでこの人しか士官多佐できないの。この人しか無理なんですよ、この第四のこの人は。 この人が士官だとしたらちょっと悲惨なことになるのね。だけどこの大仏の人は士官だとしていて、この人しか士官だとできないって話ですか。今日の話はね、非常にショッキングな話だって分かってます。だって皆さんの人生の大前提をちょっとひっくり返したって話だから。でも逆に言うと、これを正しいとしたらば、全てが辻褄が合うよねって話なんですよ。全てが整合性があるよねって話なの。これ本当に整合性あります。お浄土も、あそうだよね、どうも天津、あそうだよね、小六郎島、あそうだよ ね、みんな、あそうだよねって話なんですよ。ひしりょう、あそうだよねって話で、ね、でこれで諸法現像を全部読めちゃうんですよ。本当に今新宿の朝日カレッジのとこで諸法現像現状ご飯を読んでるんだけども、本当に読めます。私30年前読めなかったんですよ。本当に全然読めなくて、全然諸法現像が読めない人間だから1998年に惨めなことになったんだけども、でも不思議なことに今諸法現像読めてね、今は本当に資料が分かって、今本当に自己義理のところが分かって、今本当に、どうも全然が分かって、お浄土が分かって、小六郎氏がないってことが分かって、ね、そういうことですね。だから、世間の常識には反するんだけども、お釈迦様とかイエス様の常識にはぴったりなんですよ。お釈迦様とかイエス様の常識にも反するんだったらお前全然危ういんだけども、私の今の話から全部理解できちゃいます。本当に、ね、具体的にどうなるかはね、ちょっと今日は全然時間ないけども、ね、それをちょっと見ていきたいと思います。ですか。はい、じゃあね、ちょっと一旦終えて四愚誓願というのをね、ちょっと読んで、それからね、ウォーキングメディテーションね、しましょう。ね。その紙にありますよ。修行無変誓願のね、これ、外中さんでしょっちゅうやってるから知ってる人多いかと思いますけど。3回繰り返します。いいですか。修行、一緒に修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、仏道無常性願成、瞬常無変性願道、煩悩無人性願断、仏道無常性。